じゃあ お疲れ様でした。
おはようございます。
じゃあ帰ります。
皆さんおはようございます。聖書の中で854回、ヨハネの黙示録の第11回、2017年6月30日です。今日はもうあれでしたね。道路が降りました。
一応伺いますけど、どう
ですか。考えてみたら、あれですね、6月30日も微小化なんですね。そんなことでトラックも多かったですね。私たちもちょうど夕べ遅く、息子が帰ってきたもんですから、遅くなって、出るのもちょっと15分ぐらい遅れたんですけど、なく混みましたね。渋滞しました。でもまあ大体30分前には届いたんですけど、まあ、これだからやはり早く出ないとダメですね。本当に、安心ならないというところでございますが、今日は、16章と17章を学んでいきたいと思っております。新約聖書の401ページでございます。お読みしたいと思います。ヨハネの黙示録第16章の1節。それから大きな声が聖所から出て、7人の御使いに向かい、さあ行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に傾けよというのを聞いた。そこまでにしたいと思いますが、鉢を、怒りの鉢、7つの怒りの鉢ですね。まあ7というのは完全数ですね。ですからですね、いよいよ神の激しい怒りがですね、この地に、注がれるということであります。そして2節。そして第一の者が出て行って、その鉢を地に傾けた。すると獣の刻印を持つ人々と、その像を拝む人々との体にひどい悪性の出来物ができた。まあ、偶像礼拝者ですね。偶像礼拝者、出来物っていうのはヨブのことを思い出しますね。もう出来物ができてですね、かゆくて、仕方がないという出来物ですね。3節。第二の者がその鉢を海に傾けた。すると海は死人の血のようになって、その中の生き物が皆死んでしまった。結局あれですね、海が枯れてしまうというか、水がなくなってしまう。あれはあれですね、出エジプト記の7章の17節。あれですね、海の水がですね、このなくなって、そして、このイスラエルはですね、そこを逃げていくんですよね。そういうことが、起こったわけでございます。この場合はその裁きの方ですね。4節。第三の者がその鉢を川と水の源とに傾けた。すると皆血になった。そうですね、血になるですね。ナイル川がこの血になるという、そういうところもございますが、血になった。5節。それから水を司る御使いがこういうのを聞いた。今いまし、昔いませる聖なる者よ、このようにお定めになったあなたは正しい方であります。聖徒と預言者との血を流した者たちに血を飲ませになりましたが、それは当然のことであります。私はまた祭壇がこういうのを聞いた。全能者にして主なる神よ、しかりあなたの裁きは真実で かつ正しい裁きであります。裁きがなされているわけでありますが、6節。聖徒と預言者との血を流した者たち、つまりなんですね、迫害者ですね。迫害者であります。迫害者に対する裁きが下っているということですね。 そして、ですね、全能者にして主なる神を叱り、あなたの裁きは真実でかつ正しい裁きでありますということですね。まあ、この血を流した者たちというのはですね、殉教者たちですね、迫害を受け、そしてまた殉教をしていった聖徒と預言者ですね、これに 対してですね、この全能者からですね、刑罰が下っているというところですね。裁きは、まあ、審判ですね、審判が下っている。8節、第4のものがその鉢を太陽に傾けた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。人々は激しい、炎熱で焼かれたが、これらの災害を支配する神の皆を汚し、悔い改めて神に栄光を期することをしなかった。そうですね、ここでもですね、悔い改めて神に栄光を期するですね、いうことが、まあですね、まあ、許されているというか、しかしそれをしなかったということですね。ですから私たちも手遅れということはないんですね。本当にギリギリのところでもとにかく悔い改める、そして主をあがめ、ですね、主を信ずるということがあるならばですね、私たちはそれこそ刑罰を受けなくて済むということであると思います。10節に参ります。第5の者がその鉢を獣の座に傾けた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦痛もあまり舌を噛み、その苦痛と出来物との上に、天の神を呪った、そして自分の行いを悔い改めなかったですね、呪ったんですけど悔い改めはしなかったですね、逆ですね、呪うのではなくしてですね、悔い改めなければいけないんですね、もう完全なこの裁き、戻ることのない、ですね、罪ですね、これを犯してそして悔い改めなかった。12節、第6の者はその鉢を大ユーフラテ川に傾けた。するとその水は火の出る方から来る王たちに対し道を備えるために枯れてしまった。ユーフラテス川ですね、水が枯れる、これはあれですね、まあ、ヨシア、ヨシア率いるイスラエル、ヨルダン川を、まあね、渡るときにですね、この水が枯れたんですよね、水が枯れた、道を備えるために枯れてしまった。ですからイスラエルの民はですね、主の民としてですね、道を開いていただいた、そして川を渡ることができたわけであります。13節、また見ると竜の口から、獣の口から、偽預言者の口から、カエルのような3つの汚れた霊が出てきた。これらは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであったですね。結局は、まあ、主の前に備えて、そして結局はこの戦いに敗れていくわけであります。悪霊の霊、悪霊の霊というのは初めて聞きますね。悪霊は悪霊なのかなと思ったら、その霊というのはですね、印はもちろん奇跡であります。15節、見よ、私は盗人のように来る、裸のままで 歩かないように、また裸の恥を見られないように目を覚まし、着物を身につけているものは幸いである。これはキリストを着るという言葉もありますよね。そんなこの霊的な意味も含まれていると言ってもいいかと思います。裸のままではいけないですね。人間も生まれたままではいけないですね。罪人として生まれてくるわけですから、そこにキリストの衣、キリストを着る、そのことによってですね、神の許しを受け、そして、神のことをされるということですね。16節、3つの例はヘブル語でハルマゲドンというところに、王たちを召集した。このレジュメの方をご覧いただきましょうか。ハルマゲドン、ハルは山という意味ですね。マゲドはメギドですね、地名ですね。メギドの山とはいくつかの歴史的な背景を持つ地名であるが、これは象徴的な意味で神とサタンの勢力との最終決戦の場、神の最終的な勝利がなる戦場のことであるということですね。ハルマゲドン、なんかどっかのあれですね、怪しい教団がハルマゲドンというのは随分してね、結構みんな言葉としては一般の人も知ってるんじゃないでしょうか。そっちの方で、聖書の方じゃなくてですね、ヘブル語で、ハルマゲドンというところに王たちを召集した。17節、第7の者がその鉢を空中に傾けた。すると大きな声が聖女の中から御座から出て、ことはすでになったと言った。すると稲妻と諸々の声と雷鳴とが起こり、また激しい地震があった。それは人間が地上に現れて以来かつてなかったようなもので、それほど激しい地震であった、19節、大いなる都は3つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神は大いなるバビロンを思い起こし、これに神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。島々は皆逃げ去り、山々は見えなくなった。神の裁きであります。激しい地震が起こり、そして大いなる都ですね、これはバビロンですよね、3つに裂かれた。20節ですね、島々は皆逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントの重さほどの大きな雹が天から人々の上に降ってきた。人々はこの雹の災害の上に神を呪った。その災害が非常に大きかったからである。1タラントっていうのはだいたい30キログラム、30キログラムの雹が降ってくるというのは大変なことですね。もう頭に当たったらもう完璧に死んじゃいますね。1タラント重さのことですね。私たちがよくタレントさんとか言うあのタレントも、結局ここから来てるわけですよね。貨幣の価値でもあるんですけど、才能という意味ですね、その場合はね、才能、タラント、私も、ある意味では芸能界の近くにいましたので、タレントさんっていうのと付き合いがあったわけですけど、あの人たち大変なんですね。もうタラントがないとダメです。これはでもあるかないかって誰が判断するんですか、分かんないんですよ。 そして一回失敗しても他のいい役に当たるとそのタラントが発揮されて、そして急にバーンとこうね、そういうなんですか、役との出会いとかなんかそういうものもありますね。だから持ってればもうそれでいいかというと、やはりそれを発揮する場っていうのが適切に与えられるとそのタラントは花開くということだと思うんですけどね。大変ですよ。もうね、渋谷のあたりにはですね、夜働いている女の人たちが結構いるんですよ。夜働いてね、そして、まあタレントを目指すわけです。そして私たちがまあオーディションとのやるときあるんですね。やらないときもあるんですけど、オーディションとやって、まあ、新人をですね、まあ、発掘するというか、そういうことをやるわけですけど、そこへ来るんですね。で、一人一人、まあ、面接をして、そして、ちょっとこれやってもらうわけですね。そうするとですね、みんな、ほら、食べていかなきゃいけませんから、地方から出てきたりなんかしてね、そして、夜働いてお金を稼いで、そしてまあ昼間とかの学校行ったりなんかしながら、そしてオーディションなんかっていうと、もうあれですよね、何回もやると何回も同じ人が来たりなんかするぐらいにみんなもうね、起用されたいわけですけど、ところがですね、この話してていいんですかね全然タラントと関係ないんですけど、夜の商売を長く続けるとその雰囲気分かるんです。僕ら見てもあこの人はそういうの人だなって分かっちゃうんですよ。あの恐ろしいですね。タラントっていうのは自分では分からない。じゃあディレクターなら完全に見抜けるかっていうと、あまり見抜けないですよね。僕は、前にお話したことがあるかと思いますけど、小林幸子さんですね、あの子が中学生の時に私というの、クイズの司会者をやってたんですけど、全然あんなになるとは思いませんでしたね。紅白の鳥をやるなんてもう信じられない、いい子でしたけどね。素直とってもいい表で明るくてよかったんですけど、まさか紅白の鳥っていうのは考えられなかったですね。そうすると結局こちらに見る目がないっていうことと、本人だって、見る目がないっていうか自分でも分かんないんですよね。で、あの一曲、あれでダメなら新潟へ帰る、で財産は全部失っちゃってるんですよ。もう土地はみんな売っちゃうしね。それでこう東京へ出てきているわけですよ。もう後ろへ下がれないんですよ。だから粘っちゃうんですよ。でも良かったですよね。今はもう大変なもんですよね。ああいうの見てると私の目というのは全く当てにならないということをつくづく感じますね。というか本人だって分からなかったと思いますね。でこれがダメならもう田舎へ帰るっていう、そういう人って結構多い。宮古晴美さんもそうですね。これがダメならもうやめるって言って、それがヒットしたんですよね。だからそれでこれがダメならやめるってやめていっちゃう人がほとんどなんですよね。大変ですよね。上手でなければダメですけど、上手なら必ず売れるかって言うとそんなことないんですよね。出会いということもあるんですね。これもまた一つの、神様の巡り合わせかもしれませんけどね。その役によってボーンと、え、あの子がみたいな、すごい売れ方をしちゃう人もいるんですよね。でもですね、まあそれぞれ人はタラントを持っているんだと思いますけど、それが一番いいところで用いられる人は幸いですよね。自分がそれに適したようなところへ、ちょうど行けた人は幸いですね。これはもう実業界でも何でもそうだと思いますよね。自分に合ったところ、 あるいは自分が合わせる能力があるっていうか、そういうことも問われるのかもしれませんけど、なんか全然、1タレントの重さから急にですね、タレントの話になっちゃいましたけど、17章の方に行きましょうか。この17章は、まあ、ローマの滅亡の予言といいますかね。でもこの、ヨハネはですね、ローマ帝国が滅亡するって言えないんですよ。そりゃそうですよって、彼はローマ皇帝のですね、この、まあ、名前を神と言わないというので、あるでしょう、ポトモス島に流されているわけですから、そこで見た幻をですね、幻とは言いながら、ローマは滅びたって言えませんよ。これもう即刻死刑になっちゃいますからね。そこに、この重ねているのがバビロンなんですよ。バビロンが滅びた、これはローマ帝国も滅びるっていうことなんですね。お読みしたいと思います。一節、それから七つの鉢を持つ七人の御使いの一人が来て私に語っていった。さあ来なさい、多くの水の上に座っている大陰婦に対する裁きを見せよう。大陰婦っていうのはこれバビロンのことですね。だから裏側にはローマ帝国があるというふうに考えてもよろしいかと思いますね。これ一応この大陰婦というのはバビロンで、大陰婦って何です、なんで陰婦なんですか、男じゃないんですか、これはですね、陰婦っていうのは結局あれです、神様というお方がありながらですね、偶像と偶像礼拝をしているものなんです。だから陰婦なんです。本来なら誠の神様を信じて、そしてそのお方に礼拝すべきものがですね、これ女性っていう意味じゃないと思うんですね。みんなもう、男性ももちろん入った、つまり、真の神様を信じないで、そして、この作った神々といいますか偶像ですね、これを神として、いる者たちですね。またそれに伴ういろんなあれですね、悪い行いも含んでのことだと思いますけども、ですから大陰婦なんですね。そしてこれはバビロンのことであります。そしてまた後ろにはローマ帝国がイメージされていると言ってもよろしいかと思います。2節、地の王たちはこの女と姦淫を行い、地に住む人々はこの女の姦淫の葡萄酒に酔いしれている。地の王たちはこの女と姦淫を行いというのはあれですよね、ローマ帝国だって、ね、ローマ皇帝は主であると、そういう告白をさせたわけですから、ね、自分を神であると、こういうふうにですね告白をしないものはそれ、ヨハネのようにパトモス島に牢屋に入れてられたりですね、大変な迫害を受けたわけであります。本当にみんなも地下でね、地下で、やっとみんなが集まって、まあ当時ろうそくがあったのかどうか知りませんけど、とにかく火を焚いて、そしてそこで祈り賛美し、そしてやですね、まあ生産式なんかも行っていたですね。そういう時代を考えると今はいいですね。この駅から3分のところでですね、冷暖房完備でですね、そういう点では本当に素晴らしいと思います。そして、この女の姦淫の葡萄酒に酔いしれていたですね。もうあれですね、正気じゃないんですよ正気でない状態。3節、御使いは私を御霊に感じたまま荒野へ連れて行った。荒野っていうのは神なき荒野ですね。神なき荒野、 神谷基地。私はそこで一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す数々の名で覆われ、またそれに7つの頭と頭の角とがあった。赤い獣、これ赤っていうのはだって罪ですね、罪。白はある意味ですね、あの純白ですからね。赤は大体ですね、それこそ血につながると言ってもいいかもしれませんね。赤い獣に乗っているもう陰符ですね、これね。4節、この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者と自分の下院の汚れとで満ちている金の杯を持ち、その額には一つの名が記されていた。それは御国であって、大いなるバビロン、陰符どもと地の憎むべき者ら、との母というのであった。そこに入れます。会員というのはさっき申し上げたですね、偶像礼拝が元にありますね。真の神様を信じないで偶像礼拝する、これ会員でありますと同時にですね、この神神殿などを作りまして、そしてその神殿の中に神殿将軍というものを置いてですね、そして、ですね、礼拝に来た男性たちがその将軍、に神殿将軍と交わることによって清められると。何を考えているのかよく分かりません。よく分かっちゃうと困っちゃうんですけど、分かんないと困っちゃうんですがとにかくとてもない、これがですね、会員ですよ。こちらも会員ですね。ご説、その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、陰符どもと地の憎むべき者らとの母というのであった。でも母、なんで母なんですか。罪を生むんですよ、罪を生むんです。大いなるバビロン、陰符どもと地の憎むべき者らとの母というのであった。私はこの女が聖徒の血とイエスの証人の血に酔いしれているのを見たって言うんですよ。キリスト教徒への迫害ですよ。大変な迫害がね、行われていたわけですから、もういつかもお話しましたように、ね、猛獣に、食べさせてそれをみんなで見るとかですね、それからまたあれですね、この油をかけてそして燃やして、なんですか、明かりの代わりにするとかですね、もうとんでもない、迫害が行われて血が流されたわけであります。イエスの証人ですね、イエスの証人、イエス様の証人ですね。この女を見たとき、私は非常に驚き怪しんだ。私っていうのはもちろんヨハネですね。7節に言われます。すると御使いは私に言った。なぜそんなに驚くのか。この女の奥義と女を乗せている7つの頭と頭の角のある獣の奥義と話してあげよう。あなたの見た獣は昔はいたが今はおらず、そしてやがて底知れぬところから登ってきてついに滅びに至るものである。でこれはですね、裏がありまして、ネロですね。ネロっていうのはもう大変な迫害者であったわけですね。ほとんど気違いじめてるような、まあ一番、まあ、有名なのはあれですね、ローマの大火ですね。これはネロがこの自分で、この火をつけたとも言われているんですね。 そしてその責任を誰にかぶせたかというと、クリスチャンにかぶせたわけであります。そしてクリスチャンをこの残虐に裁いていったわけであります。そして、ネロもですね、とうとうあれ自殺でしたね。この間暗殺って言う、私間違えましたけど、自殺じゃないかって言われて調べたら自殺でしたね、自殺してしまったわけでありますが、しかしこのネロ このイメージといいますかね、それは消えなかったんですよ。ネロは再びこのです、ね、ユーファラデスの向こう側のです、ね、パルテア人という非常に強い民族がいたんですね。一時、ローマを破ったりした民族だったんですけども、そこへ行って、もうネロは死んでるんですよ。そこへ行って、そしてそこで、まあ、呼び返ってですね、そしてパルテア人のと力を合わせ、そしてパルテア人の軍隊を引き連れて再び、ローマ帝国に入ってくるっていう、そういう、まあ、ネロ再生説とも言います、蘇生説とも言いますけど、生き返ってくるという、そういう、まあ、一種の伝説、伝説というか噂というか、そういうものに、そういうものがあったんですね。それがバックにありますので、それをお考えいただきながら読んでいただけると分かりやすいかと思いますが、昔はいたが今はおらず、そしてやがて底知れぬところから登ってきて、ついには滅びに至る、やってくるんですけど、ついには滅ばされるということですね。でも大変な混乱が起こることは確かですからね。地に住む者のうち、世の初めから命の書に記されていない者たちは、この獣が昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て驚き怪しむであろう。世の初めから命の書に名を記されていない者たちっていうのはあれですね、神様を信じてない人たち、ですね。この獣が昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て驚き怪しむであろう。ここに知恵のある心が必要である。7つの頭はこの女の座っている7つの山であり、また7人の王のことである。この7つの山っていうに座っている、これがローマなんです。7つの山のに座っているローマですね。こういう言い方でしかローマっていうローマ帝国のことを言わないわけですね。言ったら大変ですから、命はありませんから。そしてバビロンという言葉を使って、ローマ帝国とダブらせているわけですね。片方は過去のあれですからね、古代の都市でありますから、それを使ってローマをイメージしている。そしてバビロンが倒れたと、こういうわけですね。ローマも倒れると、こういうイメージが浮かんでいると思います。しかしそれをはっきり言うと、もうすぐ命が奪われると、そういう状況にあったと思います。10節、そのうちの5人はすでに倒れ、1人は今おり、もう1人はまだ来ていない。それが来ればしばらくの間だけおることになっている。本当は難しいところですね。レジュメの一番下のところを見ていただけますか。そのうちの5人はすでに倒れ、1人は今もおり、もう1人はまだ来ていない。5人というのはアウグストス、ティベリウス、カリグラ、クラウディウス、そしてネロですね。1人は今おり、これはあれですね、ベスパシアヌス、ですね。もう一人はまだ来ていない、これはティトウスという人物ですね。その次がネロの再来と言えるもので、 残忍そのものの男ドミティアヌスと考えられると、そういう、まあ、こう歴史的な裏があるのとはっきり、まあ、言わない、言えないわけですね。ですから抽象的な言い方になっているわけで、この解釈も大変ですね。 今の現代の人が解釈するようになると本当にこの皇帝の名前をずっと挙げてですね、いかなければならない。5人はすでに倒れたら、今申し上げたアグストスから始まってネロまでの5人ですね。そしてその後にあの細かいのがいるんですけど、これは短いのでそれは省略してあるというふうに言われております。10節、そのうちの5人はすでに倒れ、1人は今おり、もう1人はまだ来ていない。それが来ればしばらくの間だけおることになっている。昔はいたが今はいないという獣はすなわち第8のものであるが、またそれはかの7人の中の1人であって、ついには滅びに至るものである。12です、あなたの見た塔の角は10人の王のことであって、彼らはまた国を受けて、まだ国を受けていないが、獣と共に一時だけ王としての権威を受けるですね。獣と共にですね、ですから結局あれですね、あの神を信じないですね、神を信じない皇帝たちですね。13節、彼らは心を一つにしている、そして自分たちの力と権威と獣に与える。14節、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。結局あれですね、神の勝利、キリストの勝利ということですね。彼らはいくら挑んできてもですね、主は負けることはないと、必ず勝利を得るんだと。これでやっぱりあのヨハネはクリスチャンたち、迫害に苦しんでいるクリスチャンたちに、を励まし、そして勇気を与えていると。でよろしいと思います。15節、ミツカルはまた私に言った、バビロンの、私に言った、あなたの見た水、すなわち、インプの座っているところはあらゆる民族、群衆、国民、国語であるです、ね。インプの座っているところというのは、まあ、バビロンのことですね。でまた、まあ、ローマもこうイメージしている、よろしいと思いますが、16節、あなたの見た塔の角と獣とは、このインプを憎み、惨めなものにし、裸にし、彼女の肉を食い、火で焼き尽くすであろう。これ内部分裂が起こるということですね。悪の力がですね、互いにこの憎み合ってですね、内部分裂が起こる。惨めなものにし、裸にし、彼女の肉を食い、火で焼き尽くすであろう。17節、神は御言葉が成就する時まで彼らの心の中に御旨を行い、思いを一つにし、彼らの支配権を獣に与える思いを持つようにされたからである。あなたの見た彼女は、かの女は地の王たちを支配する大いなる都のことである。まああれですね、この決定的にその何て言うんですかね、偶像礼拝、まあ、インプと言われるこの大帝国もすぐ滅びるということがないということですね。すぐ滅びてしまうといいんですけどね、そうもいかないんですね。それなりに、まあ栄え ていきますけれども、しかし、必ず神様の怒りに、あってですね、滅びていくということですね。だからしばし待ちなさい、最後の勝利は神様にある、キリストにある、だからみんなこの忍耐をして、そしてその時を待ちなさい、そして私たちの勝利は永遠であるということですね。必ず勝利が与えられ、そしてそこに、ですね、限りなくですね、住まうことができる。だからどんな迫害にあっても決して、妥協することがないように、その偶像礼拝に落ちるようなことがないようにということですね。大変ですよね。ローマ皇帝を主と告白しなければね、それこそ命が危ない、そういう状況の中で生きるクリスチャン、すごいですね。そうして大変な迫害を受けてですね、焼かれたり、動物に、食われたりですね、そんなことをされて、それでも彼らはですね、あれですね、毅然として、神の永遠をですね、そして神の許しというか、神の栄光ですね、その中にですね、生きていく、それをまた見て勇気づけられている人たちもいるんですね。この世にあっては大変な困難があったと思いますよね。それは、本当にもう岩を掘ってですね、そこに、住んでる、ちょうどあれですね、キツネやタヌキみたいな感じの生活ですね。そういう生活をしていた人たちがいて、それがその人たちが信仰を全うして、そしてついにですね、392年ですね、ローマ帝国はこのキリスト教をですね、国教として承認するんですから、受け入れるわけでありますから、大変なことですよね。一方ではまたあれですよね、このパウロなんかはですね、監獄に入れられて、そして監獄のあれでしょ、監守のですね、をあれですよね、導いちゃうんですよね。そして地下牢の中にはですね、この小さなこの泉といいますかね、こう湧き上がる水があって、でこうその水を用いて、そのローマ帝国の近衛兵たちにですね、洗礼を授けたであろうと言われる、そういう現場なんか見ますと、もうあれですね、涙が出てきますね。本当にすごい世界だったなと。そしてもう何にもない岩の中にいるわけですから、しかしそれはローマ帝国のあれですよ、中心部への宣教であったんですよね。この衛兵っつったらそりゃそうでしょう。そういうですね、中心部へ、まあ、言葉は悪いですけど、どでっぱらにですね福音をですね打ち当てていった、すごいことですね。そしてこのヨハネはですね、またこの七つの教会にこの彼の見た幻を送って、そして、この人々を励ましているわけでございます。すごい時代であったな。でこの人たちのおかげで私たち、このですね、イエス様を知り、またイエス様を信じていくことができているということを思うと、もうなんかもう昔のことというよりは本当にもうあれですね、ありがたいというか、とんでもない迫害と困難の中で、信仰を守り通して、希望を与えてですね、希望なんかなかったですよね、希望なんかないですよ。大ローマ帝国がそう簡単にですね、崩れるとも思えない、そういう中にあって、しかし主の幻はですね、必ず滅びる。バビロンが滅びたと同じように、ローマ帝国も滅びる。そして、ですね、 ついにこのキリスト教が勝利を収めていくわけでございます。そしてまたそこへ乗り込んだヨーロッパの蛮族ですね、ヨーロッパというとなんか今すごい第一級の文化国家という感じがありますけど、大体あの海賊山賊ですかねゲルマンなんか山賊ですね、ボンワン先生なんか海賊それがね、それが変えられて一等国になっていくわけですから、それはもう本当に、キリスト教のおかげですよね。まあ、変なのは出てきましたけどね、ヒトラーとかですね、ああいうのが出てきましたけど、しかし基本的にはキリスト教文明ですよね。そして、あれでしょ、ソ連だって、キリスト教を追い出してですね、そして人間のですね、人民の政府を作ったわけですけど、結局100年も経たないで、結局崩壊をしていったわけであります。そして、ですね、ギリシャ正教といいますかね、それに、また戻っていったんですよね。そういうことを考えるとすごいことですね。やはりこれはもう本当に、なんか政治勢力とかなんかそういうんじゃないわけですから、武器なき戦いですから、神の真理、神の愛、それによって、歴史に打ち勝っていった歴史であると言ってもよろしいかと思います。お祈りします。礼拝深い天の世界神様、皆を賛美します。あなたの御愛によって今日も守られて、主よ、あなたの御言葉を学ぶことができました。どうぞ主よ、私たちはあなたの御言葉を信じ、そしてまたイエス様を主と仰ぎ、そして主よ、永遠の命をいただいて、そして主よ、滅びることなく永遠に存在するものとして、どうぞあなたが助けてくださいますようにお祈りを申し上げます。この厳しい歴史の、過去の歴史を学んでおりますが、しかしこれから私たちもそんな同じような、あるいはもっと厳しい迫害に遭うことがあるかもしれません。どうぞ主よ、どんな状況の中にあっても守り通してこられたこの主よ、イエス様の信仰、これを私たちもまた主よ貫いていくことができますように、どうぞお助け申し出てくださいますようにお祈り申し上げます。尊い主様の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。